それでは今日は使徒の働き第3章の12節をご覧いただきたいと思います。使徒の働き第3章の12節から終わりまで読んでみたいと思います。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰の家に、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神は全ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは、神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために、私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶される。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立てて、あなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。以上です。今日の今お読みしたこの箇所は、ペテロが語った説教、実はキリスト教会においては2つ目の説教になります。この2つ目の説教がどういうメッセージであるのかということをですね、私たちがもし知るならば、とっても素晴らしい説教に関するヒントになるといつも思っています。この JWTC のクラスはあんまり説教学なんて関係がないことなんですけれども、神様の御言葉を聞く、それは解釈が伴いますし、どんな風に聞いたらいいんだろうかという説教をですね、もし、考えると、そうすると聖書の解釈ということも含まれてきて、きっとクリスチャンには当然のことながら、エホバの証人の経験のある人とか、ご家族の方々にも 役に立つのではないだろうか。説教を考えるとは聖書解釈を考えることである。あるいは聖書の解釈を自分にどうやって当てはめたらいいかを考えることであるということでですね、クリスチャンには当然大切な事柄ですけれども、エホバの証人にも、あるいはその経験者や、あるいはご家族の方にも大切なんだと思うんです。それで今日のペテロの2つ目の説教、1つ目の説教というのはペンテコステの説教でしたね。そして、今日の2つ目の説教は、実は40歳になる足の苗た人がペテロとヨハネによって癒された。その時にですね、みんなが驚いて、一体何だろうかというふうに思ったところからスタートした説教なんです。というのは12節を皆さんご覧いただきたいと思います。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、とこういうふうに言われています。実はここでなんで説教をしたのかっていうと、人々がある出来事を前にして、なぜなんだろうかという思いがあったからなんです。なんで、あるいはペテロがですね、彼らがなぜって驚き、そして彼らがなぜこんなことが起こったんだろうかというふうに考えている、二つのなぜということによってこの説教が始まっているわけですね。もともと奇跡なんか普通起こるはずがないのに、なぜ起こったのか、それからですね、自分たちが奇跡を起こしたかのようになぜ考えてしまうのか、こういう二つのなぜという疑問をペテロが周りの人々の中に見出して、そして説教が始まったっていうことなんです。私はやっぱり説教っていつしたらいいのかなっていうことなんだけど、みんながなぜとかね、疑問持ってる時にしないと本当は説教っていうのは効果がないんだとね、まあ、ここからそう言えるかどうか分かりませんけど、これは実感としてあります、ね、日曜日礼拝だから、今日もまあね、礼拝ってのは説教があるから早く終わってもらいたいけどね、だけどもね、長いけどしょうがないけど、とこう思いながらですね、こう聞いているとですね、あんまり意味がないんじゃないかなと思うんですよね。それでなぜなんだろうかと、自分の教会の生活、信仰の生活、自分の人生、自分の身の回りの出来事でですね、なぜって思ったことに対してやっぱり語っていく。だからあんまりそういう疑問がない人に語ってもですね、実際には効果がないのかもしれないなっていうのがね、実感としてあります。問題はだからですね、なぜっていうことを起こさせるような歩みをしている限りですね、まあ、説教ってのはあまり意味のある説教できませんよっていうね、そういうことでもあろうかと思うんです。でもね、よく考えてみると、なぜっていうことは山ほど満ちているんです。我々が信仰というか聖書というか神様というかね、人生というか、そういうことを本当にこう考えたら、なぜっていう疑問がもう次から次へと起こってくる。それは私たちが、メッセージをするその理由だと思います。実は、今日シンガポールに参りまして、明日朝婦人会があるんです。で、婦人会のですね、メッセージ一月前にいつもこう広告出すもんですから、それでですね、テーマを先生、くださいということで、で 思い煩いからの解放っていうふうに書いたんです。思い煩いからの解放。そしたらある婦人の方がですね、婦人会長さんがですね、先生の説教はいつも難しいあのタイトルなんですよねって言ってですね、どうでしょうか先生、こういうタイトルに書いてもいいでしょうかって、さようなら思い煩いさようなら思い煩いってね、婦人会長さん、会長さん言ってくれましてですね、私はああそうだ、よろしくお願いしますで、あの思い煩いからの解放が僕の説教でのテーマでですね、さようなら思い煩いって、あるいは思い煩いをさようならだったかもしれません。どっちにしてもまあいいんですけれども、でそういうテーマをね、あの提案してくれまして、ああ私の中の頭からはとっても出てこない説教のタイトルだからね、それでぜひ書いてくださいと言って、広告見たらあの私が書いたですね、あのことで、タイトルでどうも婦人会長さんが言ってくれた提案が書いてないので、どうしたのかな、原因は聞いてないんですけれども、あの話から、明日の婦人会はお話を始めようと思ってるんですけれどもつまりですね、あのもっと皆さん本当に自分の問題ね、それを自分の言葉で、そして説教っていうものはそういう中で聞いてくださいと、で私は思い煩いからの解放みたいなね、あの表現をあのしてしまうというよりも、ね、それしか出てこないんですよ、説教題を書くと。でどう頭をですねひっくり返しても、さようなら思い煩いとかですね、思い煩いをさようならっていうですねことは出てこないんです。私は息子の信行牧師のですね、あの説教題見ていると感心するというかですね、あれは誰が作ったんだろうかとかですね、なんかあのコピーライターが誰かいるんだろうかとですね思う。そしてまたその宣伝の仕方などもですね、あのとってもこううまいというかですね、まあ、内容がもちろんいいことは当然なんですけども、あのそのプレゼンテーションの仕方もですね、非常に、興味深い。これはどんなふうにしても私の頭の中から出てこない。で私はタイトルのことを申し上げているようだけれども、実はその問題、同じような問題を扱ってるんです。だけど問題の捉え方とかですね、表現の仕方とか自分の直面の仕方とか、それから解決の仕方とか、そういうものってみんな違うんです。でペテロはですね、やっぱりなぜあなた方はあの奇跡が起こったと思ってるの、なぜ我々がやったと思ってるのと、こういうふうに聴衆の状態をですね、あの見て取って、実際驚いてたわけです。でなぜっていう疑問に満ちてたわけです。その疑問をですね、あの捉えて、でペテロは説教してるんです。でこの説教はそういうなぜっていう疑問に答える形でやっぱり書いてるんです。まあ、もし今日説教学的に言えばですね、ここが序論になりまして、でそれから次に本論、私としては4点、今回はですねペテロの説教は3ポイントじゃなくて4ポイントになりましたけども、そして説教してるんだな、でポイントはいくつがいいかってね、大体人間は 3つがいいんだけども、あの1つではですね、あのやっぱり、偶然ですよね、2つはフラフラする、4つは余分、3つがちょうどいいというですね、あの満たされるということでですね、やっぱり3ポイントはいいんじゃないかなと私は思いながらもですね、でもあのそういう形にとらわれない方がいいっていうことなんですよね。1ポイントの説教でもいいし、4ポイントでもいいし、それからね、もうどんなテーマでどんな風にしても、私は人々のなぜっていう疑問にね、あの答えていくようなメッセージをしたら聞いてもらえるんじゃないかなと。逆にですね、聖書を読むときも皆さんがですね、なぜっていう疑問を持ちながら、やっぱり読んでいくと聖書がわかるということです。で、やっぱりなぜっていう疑問は山ほどというか毎日毎日直面しますので、どこの箇所からその回答を得るのかっていうことの関係があります。そして聖書を読み続けたり、いろんな本を読んだり説教を聞いたりしながら、 私たちが直面するなぜっていう問題にやっぱり答えていただくっていうところから説教が始まるんだっていうことを、聖書を読むってことが始まるんだっていうことを知っていただければと思います。それでですね、説教を考えていくときに、まずポイントを見る必要があると思いますが、どうしてか私のコンピューターが動かなくてですね、すみません、ちょっとこれ消していってくださいませ。ですね、今日のペテロの説教は4つのポイントになっているんですけれども、4つのポイントの第1は12節から16節までです。12節から16節で、癒したのはイエス様ですよというのが、第1のポイントです。それから第2番目、今第1番目は12節から16節ですが、第2番目は17節から19節、悔い改めて立ち返りましょうというのが第2番目のポイントです。12節か17節から19節。第3番目のポイントは20節から21節で、イエス様は天で支配していますよということなんです。20節から21節、キリストが天で支配しています。それから、最後に第4番目22節から26節は、神の恵みに基づいて、神様の恵みに基づいて生きていきましょうっていうことなんですよね。というのが4つ目のポイントです。だからこの4つの内容をペテロがお話ししたっていうことを念頭に置きながら、さらにもう少し見ていきたいと思います。実は11節をご覧ください。この人がペテロとヨハネに付きまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきたと書いてあります。聴衆は今どこにいたのかっていうと、ソロモンの回廊という場所です。ソロモンの回廊ってどこなのって言ったら、エルサレムの神殿の中です。で、エルサレムの神殿の中にソロモンというあの偉大な王様の名前が付けられたある場所があったんです。で、そこの場所はちょっとした、やっぱり人の集まれる場所、みんながいろいろ会議を開いたり、あるいはお祈りをしたり、いろんなことを集まってできる場所があったようです。で、そのソロモンの牢というその近くですね、そのあたりに人々が集まった。なんで集まってたのか、多分ですね、ここが神殿の中でクリスチャンコーナーとしてだんだん出来上がっていった場所じゃないかと思うんです。なぜそんなことが言えるのかというとですね、ヨハネによる福音書10章の22節から24節を開いていただくとですね、こういう言葉が出ているんです。ヨハネ10章の22から24ですが、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気を揉ませるのですか。もしあなたがキリストならはっきりそう言ってください。こういう出来事があったんです。つまりイエスが神殿においでになった時、ソロモンの牢を歩いていた。 そしたらですね、あの人々がやってきて、あなたキリストなのかどうか、もしキリストならですね、はっきり言ってくださいよと、こういう論争をしたわけです。で、そこでイエス・キリストはですね、実は私はキリストなんだ、救い主なんだということを公然と言い始めるわけです。そうするとまたキリストに対する迫害があってですね、ひどいことを言うんだと言って、まあ、石打ちの刑とかですね、そういうことが行われていくという出来事になっていくわけです。で、この神殿のソロモンの牢というのは、いわばいわくつきの場所といいましょうか。キリストが当時の人々と大論争をした。そしてそこの場所はちょっと人が集まれるようなところがあったようですので、クリスチャンたちはですね、このソロモンの牢に集まっていたんじゃないか。あのクリスチャンもですね、いきなりキリスト教の教会建てて、そこに集まる場所を見つけた、作ったというわけじゃなかったんです。彼らもユダヤ教徒でもともとありました。でユダヤ教の中で礼拝しておりました。時間とともに神殿から離れて自分たちの街道を建てて、そして自分たちの信仰のスタイルというのを築いていくんですが、あの歴史の流れの中にあったわけですから、いっぺんにクリスチャンたちがですね、あの180度今日あるようなクリスチャンの教会を建て、教会生活を行い、ユダヤ教とは違うような姿を見せていったんだっていうわけではなかったんです。クリスチャンたちもユダヤ人だったから、エルサレムの神殿に行って3時の礼拝を守ることさえしていたし、そしてですね、クリスチャンの者たちが神殿の中で集まっていた。それがこのソロモンの回廊というところの場所だったんじゃなかろうかと。で、彼らがですね、そういうふうにソロモンの回廊にいたというのはですね、この11節の言葉、ソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきたって書いてありますでしょ。人の働きの3章の11節ですけれども、ソロモンの牢というところの彼らのいるところにやってきたということはですね、あのたまたまずっと歩いてたらそこだったっていうよりですね、そこがクリスチャンコーナーであるかのように集まっていたということが予想されるわけです。で、彼らのその集まっているそのところ、そのところにですね、ペテロは説教した。なぜというその問題意識を持って始めたんですが、さてこの説教の第一のポイントはですね、人の働きの三章の三章にですね、13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神はそのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人なのです。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰の家にあなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです、とこう言っています。この最後のところ、これが彼らのなぜっていう質問に答える言葉だったんですね。つまり、癒したのは誰か、イエスだったっていうことです。 人々は皆ペテロとヨハネが癒したかのように勘違いしていたんです。12節にあったように、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのか。素晴らしい奇跡があったのに、その奇跡を行ったのは誰かという問題ですが、器となって用いた人が注目されてしまい、その奇跡をですね、行ってくださったイエス様がわからない、こういう現象がよくあります。実はシンガポールで2、3ヶ月前、ある大きな集会がありました。私もその集会があったことは知っていたんですけれども、行こうかなと思いながらもちょっと行きそびれてしまいました。で、結構私たちの教会の人たちも行きましてですね、でそれは癒しを行ったり、そういうような集いだったわけです。で、それで質問を、行く前に質問してきてくださった方もいましてですね、そういう集会があるんですけど先生行ってもいいでしょうかって言うからですね、それ行ったらいいんじゃないとか言ったんですよね。そしたら、いいんでしょうか先生って言うからですね、それは行ってね、そしてね、見てきて素晴らしいことがあったら学んできたらどうって言ったらですね、あ、中澤先生許可くれたんだっていうふうに言われて、それからですね、ある方たちはですね、喜んでいきたい、ある方々は絶対行っちゃいけないと、こうだいぶ話があったみたいなんです。それで、そういう、質問があったんだと思いますが、私は物事とらわれずにね、とにかく行ってみてきなさいよ、あなたたち分かるからって、変だったら変だってすぐ分かるよ、いいと思ったら信じたらいいんじゃないって。そして、行ってきたらですね、ジェシエフもね、もう少し病人が癒されるような奇跡がねあった方がいいと思うからって言ったらですね、じゃあそこ連れてってもいいんでしょうかって言うからね、それはね、私まだ何とも言えないと、保証がないからね、でね、見に行くのはいいんだけど、信じていくのはねどうかと思うからね、だからとか、そういうようなことを言ってました。帰ってきたらですね、私別に報告してくださいって言ったわけじゃないんですけど、もう忘れてきたんですけど、先生行ってきてね、変だったって言うんですよね。何が変だったって言うとね、ヨシュアの名によって歩けとかですね、ヨシュアの名によってどうのこうのってこうお祈りしたりしたのでね、でこう、一緒に仲間も行ってね、でヨシュアの名前によってって言ったよねって言うから、もう言ったと、変だよねと、そういう会話してきて、でやっぱりそのとてもついていけなかったっていう人のですね、それはレポートであったわけです。で、私はですね、そのことを聞いていて、ちょっと聞き間違いなんじゃない、あえてまた弁明してあげたんですよね。ヨシュアじゃなくてね、多分ヤホシュアの名によって立ち上がれとかね、これは私は聞いてないわけです。ただね、物事ってですね、できるだけ理解してあげて聞く必要がありますよね。私もあんまり実は好きじゃないもんだからですね、実はヨシュアの名によってとおかしいよなそれはってこういうことがですね起こりやすいんだけども、でもね、ヨシュアが癒すとはね、私はね、どの伝道者も言わないと思うんです。でもしそれをですね、旧約聖書のヨシュアであれですね、あるいは誰か現代の人物でヨシュアという人がいるんであれね、その人の名前がヨシュアだったりですね、よくわかんないから、そういうことで使ったんであれば、これはもう明らかに聖書の信仰じゃないと思います。だからね、ヨシュアの名によってって言うんだったら、僕はそれはね違うと思っては言ったんです。だけどね、本当にそうだっただろうか、それはキリスト教の集いでありね、カリスマ的な説教者の集いであったんだから、私はですね、ちょっとね格好をつけてね言うこともあると思うんです。 あのジーザス、インザネームオブジーザスって言えばね、あのなんかありきたりじゃないですか。だけどね、インザネームオブジョヤコシュワってこう言えばですね、ヘブル語の、あの世界でですね、あのヨシュアっていうのは実はイエスのですね、あのヘブル語名なんですよ。でヤコシュワなんですよ。だからね、多分そういう意味だと思うよと説明してあげたんですね。いや先生それは違うと思う、私たちは確かにヨシュア、ジョシュアっていうね名前で聞いたからって、あれは英語の発音であってですね、あのヘブライ語のね、かっこいい発音じゃなかったとかって言われて、まああなたたちがそう思うなら、ね、私見てないわけだからそういう判断をしてね、そしてあの集会のあのメッセージは違っているというふうに判断していいと。だから私はやっぱり神様に対するね恐れっていうものをいつも持っていかないといけないと。で用いられる人がどうかっていうことはね、私はあんまり大きな問題じゃない。本当にイエス様が癒してくださったならね、あの素晴らしいじゃないでしょうか。用いられる人がペテロであってもヨハネであってもね、でそういうことを認めることがあの日本の教会ではあんまりうまくいかないっていうんだったら、私は日本の教会とうまくいかなくたっていいと思うんですよね。やっぱり私たちが信ずるべきなのは聖書であり、そしてイエス様ご自身であるわけだから、その信仰にやっぱりよって立たないといけないんじゃないかと。でこういう人が注目される間違いっていうのはね、いつでも起こるんです。人の働きのですね14章にですね、あの14章11節から14節、そこには実はバルナバとゼウス、ごめんなさい、パウロがですね、パウロとバルナバが働いていたルステラでの出来事が書いてあります。やっぱりルステラで足のない人が癒されたんです。その時ですね、人の働き14章11節か14節で、パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々は人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったのでパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司はお牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たちバルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です、こう言ったわけです。で私は奇跡が起こったってことはとっても素晴らしいことだと思うんですけども、その行った器になった人物に目を留められて、そして信仰というのが把握されていくということが、あのやっぱり間違っているんじゃないかと思うんです。私自身が先ほどのそういう集いに行ってイエス様が癒してくださったら素晴らしいと本当に思っておりますけれども、なぜ抵抗感があるのかというと、私ももうずっともう牧師をして40年以上、クリスチャン生活が60年ぐらいになりますけれども、ずっとこうその歩みを通して見てくると、癒されたっていうケースのほとんどは実際には癒されてなかったということが多い。日本でも何度もあって耳が聞こえない人とかですね、いろんな障害を持っている人々が壇上に上がって、その場でですね本当に立ち上がったりですね、聞こえるようになったりとか、いろんな現象が起こりました。でも本当に癒されたか、本当にその問題が解決したかっていうとね、そうではないことがほとんどだった。だからよくテレビのインタビュアーがですね、本当にあなたの伝道者によって癒された人をねここへ連れてきて、そしてちゃんと話してくださいって言うと、ほとんどの伝道者はそれをできませんでした。 私はしてくれたらいいと思うんだけどね。だからそういう意味で耳が聞こえなく、聞こえる人が聞こえるようになりました、足が短かった人が長くなりましたとかですね、いろんなことあったら、本当に実際起こったらね、テレビでもどこでも出て、そしてそういうふうに明かししてくればいいんだけれども、伝道者からの口からしかあまり出てこない。その場ではそういう現象が起こる、また期待感があるからね、そうなってそういう現象を見えるんですよ。ということで全く起こらないとは僕は思ってないんだけれども、だけれどもそういうことで期待していって、そして大きな信仰の挫折感やね、問題にぶつかった。実は私自身が牧会の中でこれあるんです。車椅子の方がね、連れて行くと言って、クリスチャンが連れて行って、で絶対治るからって祈ってね、で連れて行ったんだけれども、やっぱり癒されなかったんですよね。それでキリスト教の信仰、イエス様への信仰までもね、そのことによってこうダメになってしまうという、そういう非常に苦い経験があったんです。だから私は単純にね、それ信じて期待していったらいいんじゃないでしょうかって自分が責任を持って言い切れない、そういうところがあるので、もしあなたが信仰を持って本当に行きたい、行ってどうしてもイエス様がね、癒してくださるんだよね。イエス様が癒されなかったら癒されないよっていうことをね、分かって言ってくださるんなら、私はそれこそ奇跡が起こるかもしれないし、素晴らしい恵みが起こるかもしれない。その器がどうであれ、その人の信仰が癒すってね、ここにもありますでしょ。この人の信仰が癒したんだって、イエスに対するね、信仰がイエスによって与えられたんだって言ってるんですよ。だから奇跡は起こったのであって、ペテロとヨハネが癒したとこう勘違いしたことに対して、そうじゃない。でペテロはですね、そのこのところでもって、わざわざ、16節でこのイエスの皆がその皆を信じる信仰の家にあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのですと、こうね、イエス様がしてくださったんだ、しかもイエス様が与えてくださった信仰によるんだっていうことを言っていることに注目していただきたいというふうに思うんですね。それで、平山先生またこれちょっと動かしてくれ、なんかどっかの動かして、それでですね、ここでイエスって言われたんだけれども、このイエスについての説明がとっても長くされているっていうことは分かるでしょうか。めっちゃできました。大丈夫、嫌ですね、平山先生が癒したみたいな。坂田先生はコンピューターを癒せなかったわけです。はい、それでですね、13節から15節、今日この点だけで終わりますけども、13節から15節ですね、ペテロは余分なことを言ってるんですよ。どういうことかっていうとですね、イエス様はどんな方かということを言っているんです。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの人たちの神は、その上、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放することと決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。で、ね、ここはある意味でそのなぜっていう質問に答えるのに余分ですよね。なんで我々が癒したように見るのか、なんでこんなことが起こったっていうふうに驚いてるのかっていう質問に対しての答えは16節だったんですよ。ところが15節までは余分なんです。で、そのイエスがどんな方かっていうことを言ってるわけです。聞いてないけどね。 で彼らがの質問に疑問に答えるに、それはイエス様によるんだよ、イエス様の与えてくれた信仰によるんだよ、その人がイエス様に頼ったからその信仰によって癒されたんだよっていうのが話なんだけども、そのイエスが一体どんな方だったかっていうことをペテロは話さずして、こういう話をしてないってことに分かりいただいたでしょうか。なぜでしょうか。そこに周りに集まってくる方、人たちはですね、みんなユダヤ人、イエスについてどういうことを知ってたのか、あのナザレのイエスだと思ってたわけです。ナザレの町出身のイエス、ガリラヤ湖でね説教して何か奇跡を行ったようかどうか分かんないけど、そういうイエスで、そのナザレのイエスしか彼ら知らなかった、あるいは問題にしてなかった、そうとしか。で一番イエスについて肝心な知らなきゃならないことについて彼らは忘れているというか無視しているっていうのがいいと思います。実はあなたたちは、これ今エルサレムでの話でしょ、神殿に来ている人でしょ、あなたたちイエスに対してね何かやったんだよと、つまり裁きにかけて、裁判にかけて、そしてイエスを十字架につけてしまったんだと。エルサレムの宗教的指導者、この礼拝に来ている人たち、それみんなある面で共同の責任ですよね。イエスを十字架につけちゃった、群衆はバラバを許すのか、それともイエスなのかって言った時ですね、バラバを許せと。じゃあイエスどうしたらいいんだったら、十字架につけよう、十字架につけようって言っちゃったわけじゃないですか。もちろん同じ人がここで説教を聞いているとは思いません。まあ聞いていた人もいたかもしれない、あの群衆の中に紛れ込んでね、イエスを十字架につけよう、十字架につけようって言った人も何人かいたかもしれない、あるいはいなかったかもしれない。でも彼らの仲間が言ったってことは間違いありませんよね。つまりここで驚いている人たちがイエスを十字架につけたんです。それがここに書いてある通り、あなた方は、この方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みましたっていうのは、バラバじゃなくて、あ、ごめんなさい、イエスではなくてバラバを釈放せよと言ったんです。ピラトは実はね、あのバラバを処罰すればイエスは釈放できるんじゃないかって考えたんですよ。ところが反対のことをやったんだっていうんです。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しましたというんですよね。つまり十字架につけたのはあなた方だよと、バラバを解放せよと言ったのはあなた方でしょ、命の君を殺しちゃったんだ、でも実は神様が、神がこのイエスを死者の中からよみがえらせたんだ、だからあなた方がしたことと神様がしたことと、この両方のことをイエスについて言ったんです。あなた方は殺した、神は命を与えた、復活させた、これが今奇跡を行ったイエスなんだと。私たちなんかじゃないんだ、私たちは復活の証人なんだと、こう言ったわけです。私は奇跡が行われるっていうことの中に本当に見られなければならないことというのは、十字架にかけられよみがえられたその救い主イエス様、このイエス様が今も生きて働いて一人一人の生活の中に介入しておられる、御業を行っておられる、これがここにある信仰なんです。そしてこのようなイエス様が、イエス様についていっぱいたくさんいろんなことを知らなきゃいけませんよ、あの福音書に書いてあるようなイエス様ね、三条の説教を説かれたイエス様もそうだし、 最後の晩餐で語られたイエス様もそうだし、まあいろんなイエス様ね、福音書ではたくさんあるわけです。でもペテロがここで明らかにしたのはね、そういうイエス様じゃなかったんです。私もイエス様の上、イエス様とね一緒にいたんでね、嵐を沈めてくださった、そういうイエス様なんですよとかですね、パンを増やしてくださったイエス様ですよとか、そういうことを言おうとしたんじゃなかったんです。あなた方が拒んで神がよみがえらせてくださった、そのイエスがあの人に与えてくれた信仰、その信仰、イエスの御名を信じる信仰、もうね、イエス様とねその人の信仰がね、これは両方がこう交流しているわけです。イエス様がその40歳の人に与えてくれたっていうんです。どこにそんな信仰告白ありますって私たちは思いますよね。でも私たちは分からんです。ペテロとヨハネがね二人歩いてたら、なんかくださいって言って、お金くださいですよね。だから私たちには金銀はないけど、あるものあげようって、イエスの名によって歩めって言ったんです。そしたら踊り上がって歩けた、神殿に入って賛美したっていうわけでしょ。そんな、そのプロセスの中でどこにイエスへの信仰、イエス様が信仰をその人に与えてくれて、でその皆を信じる信仰があったから起こったんだっていうんだけどね、書いてないんですよ。実は書いてないけどそうなんだって言ってるわけですよね。で私はここが重要なんだっていうことを知っていただきたいです。そういう奇跡が起こり、または素晴らしい信仰が起こってくるとき、イエス様が、神様でもイエス様でも聖霊様でも何でもいいから、何でもいいって言ったらちょっと言葉遣いが悪いけれどね、とにかく神様が与えてくださったんですよ。そして実際にその信仰を持ったんですよ、この足のない人はね。そしてそこに奇跡が起こったっていうことなんですよね。ぜひこのことを知っていただきたいです。今日はですね、本当に4つポイントを話そうとしたんだけれども、テープを聞いてる皆さんも実はコンピューターが動かなくなってコンピューターのせいにしちゃいけないので、昔私はですね、コンピューターを講壇の前にして、講壇に持ってきてですね、そして説教している若い先生がいてですね、注意したことがありまして、コンピューター見ながら説教しちゃいけない、そういうふうにね注意したことがあるんですね。いつの間にかそういうふうに言った。 JWTC 以外ではやってませんけれども、コンピューターは動かなくなることがあるからとかですね、いろいろ言ったことがあったんですけれども、だから、いい経験をしましたけれども、で4つのポイントの中の1つしか変わらしませんでしたけれども、1つでもぜひ覚えていてください。どんな奇跡があり、どんな素晴らしいことが起こってもイエス様ですよ。で用いられる器ね、それに目を留めないでください。だから癒しの伝道者が来たとかですね、あの先生は素晴らしいとかね、神の器であるとかってね、そういうことを本当はやめてもらいたいっていうのが本音です。いいじゃないですか、どんな牧師さんでもどんな人でも、そんなことよりその人を通してイエス様が働いてくださると、そういうふうに信じることが信仰であり、クリスチャンの歩みでありね、牧師であり説教を聞くっていうことであり、そういうことなんです。私はたちの今シンガポール JCM の教会を最後にしますけども、牧師の証言っていうことを言った時にね、どんな人でも私いいんだと思うんです。ただイエス様が用いてください、イエス様が語ってくださるということですね。じゃあ黙祷したいと思います。